企業の最前線でマーケティングに携わっている方をお呼びしてお話をお伺いする番組、マーケの達人、ご案内役の大村恵美です。そしてABEC研究所代表、武田隆さんです。
よろしくお願いします。武田です。
今日はヤクルトやミルミル、ジョアなどの乳酸菌飲料で有名な株式会社ヤクルト本社広告部部長の平野清さんをお呼びしています。それでは平野さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この社名の由来というのはどういったものなんでしょう。
ヤクルトっていうのはですね、エスペラント語なんですよ。
エスペラント語。
エスペラント語、
まあ、今はもうね、エスペラント語って、まあ、世界共通語っていうふうな、ね、認識はないですし、あんまり使われてないと思うんですけども、まあ、その頃はね、エスペラント語がね、世界共通語になるということだったんで、うん、まあ、そういうことを意識して、うん、エスペラントで、ね、ヨーグルトって意味なんですね。
なるほど。あのエスペラント語っていうのは計画的なプロジェクトで、人類共通の言葉を作ろうっていう試みだったんですよね。
まあ、ですからその創業者がね、つまり初めから世界を意識したってことです。
それでエスペラント語を選んだわけですね。
いわゆるその腸の健康を、ね、維持するために飲む商品なんで、つまり健康っていうのは人類の普遍的な価値だと、うん、いう認識が初めからね、創業者の、まあ、白田実っていうんですけども、あったんですよね、初めから、
うん、もう最初から世界に目を向けてらしたんですね。
でその結果、今だいたい世界で31の国と地域、まあ、そこで販売してます。
実現されたわけですね。
そうで、初めからだから、そういうビジョンだったんですよね、
う
ん、
もうすでに最初からビジネスの進め方が世界を向いてらっしゃった、
ね、ということじゃないかなと思いますね。名前の付け方から見て、
城田実さんという方はどういったこう人物なんですか。
ですね、もともと京都大学の医学部ので研究をしてた、ね、研究者だったわけですね、
うん、ビジネスマンじゃないわけですね。
そうですね、うん、ですからその昭和の初期頃、ね、やっぱりその頃非常にやっぱり日本も衛生状態が悪くって、やっぱりその赤痢とか、ね、疫痢とかコレラとか、いやそういう感染症で亡くなる方が多かったんですね、でそのことをなんとか解消したいと、まあ、それも薬じゃなくてということで、乳酸菌ね、シロタ株、それを開発して、まあ、それをヤクルトに入れて販売したということなんですね。
シロタ株ってヤクルトの製品にはね、たくさん書いてありますよね。乳酸菌シロタ株、
書いてある。これがその白田先生から取ったシロタ株、
ね、そうですね、白田株、そういう意味ですね、うん、まあ、だから何かこうビジネスをしようっていう感じじゃないんですよ、もともとがね、
うんうん、
つまり、まあ、ある意味社会貢献的な、
命を、
そうですね、
救おうということ、
ね、そういう発想から始まっている、非常にこう理念的な会社ですね。
それを世界に広げていくぞっていうこと
を、ということも初めからこう宣言してたんでしょうね。そういうブランド名の付け方からして、
なるほど。
まあ、そしてそれをね、今ね、もう実現しつつあるというかね、まだ30、ね、ですから。
いやいやいや
まだということはこれからもっともっと、
そうですね、
このヤクルトという言葉、日本人であれば、まあ、みんな知ってると思うんですけども、強力なブランドが、まあ、できているというふうに言っても、
そうですね、
はい、
まあ、飲んでらっしゃらない方はいないですし、まあ、うん、名前もみんな知ってくださってると、うん、いうことはやはり大きいですよね、
はい、
このブランド認知率というのは、
まあまあ 100% ですよね。
100%
の商品ってなかなかないですからね。
まあ、でも知らない人はいないですからね、
う
ん、
そうですよね。
あと歴史もね、まあ、先ほどお話したように、今年で77年ですね。
めでたい
年、ヤクルトが、うんうん、できてから、うん、77周年というかね、まあ、そういう年ですね。
うん、
まあ、そういう蓄積もあって、やっぱりブランドっていうのは出来上がるんでしょうね。
歴史というか時間の中で、うん、こう構築されてきたということですか。
まあ、それと、あともう一つはやはり、ヤクルトレディの組織、
ね、うんうんうん、
まあ、もともとだからそういう機能性の商品なんで、
うんうん、はい、
つまり思考的に飲んでもらうんではなく、うん、その説明しなきゃいけないわけですよ。
そ
うするとやっぱり直接フェイストゥフェイス話しなきゃいけないということで、うん、ヤクルトレディ組織が作られてきたわけですよね。
なるほど、なるほど。
で、ね、もともとね、なんかね、白衣を着てね、営業活動してたっていう。
白衣、
はい、薬を売ってるんだみたいな意識があっ ってやってたんでしょう。今はそういうことは役場で禁止されていますけども、でも白衣を着てね営業活動してたそうです。
そういうスピリッツでね、精神でやってたんですね。
それでそれも直接ねお客様に伝えると、
うん、
まあ、その役取りだけじゃないですけどね、
このブランドが強いっていうのは認知率、それはどのくらいそのブランドを覚えてるかっていうことに加えて、そのブランドに対するまあ何て言いますか、ロイヤルティと言っていいのか、レリバンシーと言っていいのか、そのブランドをどのくらい評価しているかということを、こういった指標というのは何か、
何かってことはないですけども、うん、まあ、私がよく当社のね、
はい、
新社にする話は、
うん、
例えば、研修でね、
うん、
家庭訪問活動させるんですよ、まあ、訪販ですからね、ヤクルトレディっていうのはね、その時に大体訪問して、
うん、
開けてくれる率は大体5割から6割くらい、
かなり高い数字ですよね、
まあ、他のもし会社さんがおやりになったら 5% ぐらいだと思いますよね、
うん、つまりピンポンとしてヤクルトですと言った時に、うん、
まあ、開けてくれる率ですよね、
半分以上開くということ
です、そうですね、
これは開かないですね、普通は
大体 5% ぐらいでしょ、大体普通だと多分、
うん、5% でも高いかもわからない、
そうするとその時点で、まあ、10倍と一つはね、であとはじゃあその、開けていただいて買っていただく率が大体2割ぐらいなんですね。そうするとまあ普通それも 5% ぐらいでしょうと。
そうです、開けてくださった方の中で 5%
でまた買ってくれる率は 5% ぐらい、他の会社さんだったら、そうするとそれが4倍ぐらいとか5倍ぐらいだと、だから50倍で売ったらチェックするんですよ。
それはですね、つまり警戒をしていないということですね。
もうヤクルトレディです、ヤクルトですと言われた時点でもう、知ってる商品だし、うん、何か怖いことをされること
も
全くない、
ね、それはやっぱり女性が言ってるってのも大きいと思うんですけどね、まあ、ただまあ新入社が言っても同じですけどね、
まあ、でもそれだけ信用力がある、信頼されてるってことですもんね、
まあ、まさにブランドですね、
あとまあそういうことがお客様が来るのが当たり前だと思っている、まあ、仮に買うにせよ買わないにせよ、それは大きいんじゃないですかね。ヤクルトレディが家庭を訪問してくるってこと自体はもう当たり前だと。
なるほど、
まあ、これは昭和40年ぐらいからやってるわけなんで、
そうですか、
まあ、そういうことがまあ、ね、それを好き嫌い別として、そういうの当たり前だっていう、まあ、これも一つの信用ですよね、
はあはあ、
そうですよね。
もう宣伝広告が担った役割というのも大きいんじゃないですか、
まあ、でもどちらかというと、やはり、ヤクルトレディのとか、またその、まあ、社員も含めて直接訪問してやっぱ説明してるっていう要素がやっぱ強いですよ、
フェイストゥーフェイス、
でそれをバックアップする形で広告はしてると。
うん、確かに30秒15秒の間で啓蒙するっていうのは難しいということですかね。
そうですね、
もうあとはもうその地元のヤクルトレディの方とのも信頼関係、
そうですね、
もう個人個人のつながりですもんね。
あと別の意味でブランド力を言えば、例えば通信販売で例えば商品を買ってもらったとしますよね、とその商品の場合年間の継続率は大体最高でも3割4割と言われてるんですよ、でもヤクルトレディの顧客継続率は大体7割8割なんです。
高い。
やっぱりそれはフェイストゥフェイスで直接こう、ね、お手渡ししたりとか、商品を直接お渡ししてるということ、また人間関係ができているということ、まあ、これもブランド力ですよね。
つまり情でつながると。
そうですね、だからまあ商品そのもののねブランド力もありますよ、店頭で売っても売れるわけですから、プラスやっぱりヤクルトレディっていうのは一つのブランド、
なる
ほど、まあ、いわゆる商品だけではなくて、まあ、そういうサービスも含めて、ブランド力ですよね。
つまりブランドを構築していくっていうことと、セールスをしていくっていうことが分かれてるわけではなくて、
まあ、要するに商品をきちっと説明するっていうこともサービスだと、
はい、
それも含めての商品だと、ただ商品そのものではないだけではないと。
すごいことですね、セールスを しながらブランドもその構築されていくというわけですからね、
だからヤクルトレディのサービスも結局ブランドの一つですよ。
なるほど。
だからどうしても商品だけって話になってしまうんだけど、そうではなくてやっぱりサービスをすると、あともう一つ今特に最近と多いのは、
はい、
いわゆる商品そのものを売るんではなくて、まあ、広告でもやってるんですけどね、つまり商品は全く出さずに、いわゆる腸 の健康の重要性を訴求する広告ってのやってます。私は勝手にニーズマネジメント広告って言葉を使ってやってますけどね、ニーズマネジメント、つまり腸の健康のニーズを高める、 需要喚起をするみたいな、
うんうんうん、
つまりいくらね、腸にいいと言っても、うん、腸の健康が重要だじゃないと思っている人にとっては何の価値もないわけで、ですからやっぱり腸の健康って非常に大事ですよと、うん、いうことをね、うん、理解してもらうための広告をとかコミュニケーションをまずやってるという感じですね、うん、ただ商品だけではなくて、でそれはやっぱりカテゴリーリーダーのやっぱヤクルトの役割だろうと、
うん、それはセールスレディの方たちの広報シーンにもなるわけですね。
そうですね、うん、そういう意味の、ことですね、あとまあその実際それは広告ですけど、エリアの活動としては健康セミナーとすごくやってるんですよ、
うんリアルでね、
リアルで、リアルでお客様を集めて、これをねやってるディーラー販売会社というかね、そのやってる度合いによってすごい業績の差がつくんですよ。
あ
でそれはね商品そのものはあんま言わないんですよ、
うん、
例えばそのエリアのお医者様を来てもらってお話をしてもらったりとか、
うん、
要するにあの健康情報を提供するという感じですね、うん、いきなり商品をどうですかって売るんではなくて、
うん、
その方がスッと入ってきますもんね、いきなり商品をこう押されるよりは。
そうですね、うん、あとでもう一つこれはコミュニケーションとして非常に重要なことなんですけどね、健康性いわゆるそういうセミナーほど強いマーケット手段はない。
うん、
なぜかっていうと1対1だとやっぱ売られるという警戒はあるんですよ、でも1対多でしょ、
うん、
素直に聞ける、
うん、
あともう一つは、うん、一定の時間、まあ、隔離してるみたいなもんで、情報が、ね、集中的にインプットされる、テレビなんかねながら視聴でしょ、あんまりインプットされませんよ、
確かに。
あとわざわざ足を運んでるってことはそれについて知りたいっていう方が集まってるわけですもんね。
特にねその地元の新聞社さんとかと共同でやったりするんですけど、やっぱり健康っていうね、うん、やっぱり、テーマはお客様が集まるようですね。
ああ、まあ関心事だ
よね。そうですよね、
関心が高い、
うん、もうむしろ一番大事なものは健康って、
そうだよ、
ね、言われてますからね、う
ん、だからいろんなレベルでやってるんですよ、すごい小規模セミナー、中規模セミナー、うん、大規模セミナーみたいな感じです、
ね、レディの方もフェイス2フェイスでやはりその腸の健康についてを教えるというか、まあ、
それはもう基本でやってるんですけどね、うん、やっぱそういうセミナーに来てくださいって集客する能力はすごい、う
ん、あレディの方の、
レディの
すごい
すごいな。
だいたいね、1人のお客さんが平均的に120件ぐらい持ってるんですね。
はあ、はあはあはあ、
ですから例えばまあ100人いたらって感じですよね、
うん、
1万人の客がいるわけで、例えばそこから集客してくるんで、
うん、
集客しやすいんですよ、
う
ん、
なるほど。あらゆるこうマーケティングの手段というのが今お話をお伺いしてても、そのヤクルトレディのネットワーク、エリアネットワークっていうのを、まあ、ベースにして考えるととてもユニークなものになっていくってことですね。
そうですね。あと今最近私がやってる試みとしては、新聞とか、ネットとかで集客して、
うん、
で、それをヤクルトレディに届けてもらう、こうやり方してるんですよ。それはさっきの話で、普通だったら通販とかネットで集めたのの継続率が圧倒的に違う、さっき言ったように普通だと3割4割のところが7割8割になってしまうと、ヤクルトレディに、つまりそこで完結した通販ビジネスをしてしまうと、そういう継続率しかいかないけど、集客は通販的にやって、それをヤクルトレディに届けてもらうと継続率が圧倒的に違うビジネスモデルができる。
そこでコミュニケーションが出来上がりますもんね。
そうですね。
へ
え。これちょっとヤクルトレディの話をねお伺いしたくなってきますよね、はい、ちょっと
ヤクルトレディの方って本当に一人一人を見てらっしゃって、以前の会社勤めで毎日来てくださったんですけど、うん、なんか体調大丈夫とか疲れてないとか、そういうのを一人一人にこう 声かけてくださったりとか、今日はちょっと疲れてるんですよねって言ったら、こんなものどうって勧めてくださったりって、うん、
まあ、です
から優しい、
すごく優しいんですよ、なんかもう本当お母さんみたいな、
お母さんな
感じでした。
ヤクルトレディのね、こうなんていうか、成功するヤクルトレディはね変わってきてますよ。
お、
変わってきてる、
うん、昔と比べたら、
昔
はねこうね頑張るおばちゃんみたいな人がね良かったんですよ。ガンガン飲みなさいよとこう、おすすめするみたいな、今は品のいい人がいいんですよ。
そう、
あんまりこう押しすぎない、やっぱり求めてるものが変わってきて、やっぱりあまり売りつけられるのはみんな嫌なわけですよ、
その時代の流れや社会の変化に伴って、
ですからね、 成績のいいヤクルトレディは今品のいい人が多い。
なんと、
まあ、それはそうですよね。漢字人がいいわけだね。
そうですよね。
まあ、あの昔みたいにそうガリッガリね売るおばちゃんは少なくなってますけどもね。あ、そういうハングリーな、でもそういう人がね、リードしてくれた時代もありましたよね。
どのくらいの人数がいらっしゃるんですか。
今ね4万1000人くらいですね。
4万1000人。
コンビニの数と同じくらいかな。コンビニ5万店と言われてるんで。
コンビニと同じくらい。
そう、大変な数いらっしゃるんですね。
そうですね。それでだいたい1人120人ぐらいですから、500万人ぐらいの高い顧客でしょうね。
はあ、はあはあ、
もうほぼ日本全国エリアカバーされてますよね。
そうですね、ね、全てのエリアカバーしてます。
うーん、
島にもいますよ、佐渡とか。
そう
あと、
あ、そうなんだ。
で利尻島とかで、北海道の奥尻島とかもいますよ、みんな。
はあ、
コンビニの数ぐらいいらっしゃるってすごいね。
うん、
まあ確かに風景としてね、もうヤクルト売っているあの女性のね、姿はすぐイメージできるもんね。
できますね、うん、オフィス街なんかでもよく見かけますしね。
う
ん、
引いてね、こういうリアカーみたいな、ね、
はい。
まあ、あとやっぱりあの基本的には試行的に売る商品じゃないので、
う
ん、やっぱりこう継続的にお届けする。
うーん、
まあ、前はね毎日だったんですよ、
毎
日お届けする。今は週1回ぐらいって感じに変わってきてますけどね。
あ、
うん、やっぱりあの結局健康的な生活習慣を作ってもらう、
うん、
だから1ヶ月まとめて置いてくるんではダメなんですよ、
はい、
つまり生活習慣作りをするって感じですね。例えばとオフィスに、オフィスは毎日じゃないですか、で毎日飲むんでもらうのことを習慣化するっていうためです。
はあ、そのサポートをしてくれる、
だから それも理念から来ているわけですよ。結局はつまり一回ちょっと飲んでもらってもしょうがないわけで、継続的に、ね、飲んでいただかないとその腸の健康は維持できない。
そうなんですね。だ かつてのヤクルトレディは白衣を着てたっていうのもそういう健康のガイド役っていう、
そうだから理念なんです、うん、基本的にはね、そういう結局そういうところから販売システムが出来上がっている。
はあ、はあ、
つまり直接説明するとか、
うん、
で毎日届けに行くとか、
うん
ね、そういう生活習慣化してもらいたいわけで、
うん、
お店で例えば気が向いた時に買ってもらうっていうやり方ではね本当は実現できないわけですよ、理念が。ですからやはり宅配にこだわっている、
うん、
もちろん店頭でもかなり今販売されてますよ、
はい、
でもやっぱりそこがこだわってるわけですよ。いや、理念から来てそれを実現するためのビジネスシステムとして作り上げてるわけで、
うん、これ普通あの、まあ、参入障壁、競合優位性、そういった言葉で説明されますけども、うん、まあ、つまり他社がですねこのユニークなヤクルトの販売システムを真似しようと。
だから、まあ、戦略というかね考え方として、要するに継続的に、利益を出していくために、
うん、
他社が真似できない差別的優位性を作る、まあ、これが戦略だと思うんだけど、
はい、
他社が真似できないというよりは、真似したくない方がいいと思うんですよ。
真似したくない、
できない、つまり真似できないっていうのもあるんだけども、それはまあ時間的な経過でずっと作り上げてきてる時間差があるっていうのと、うん、あともう一つは、まあ、訪販ってそんなかっこいいもんじゃないわけですよ。真似したくないじゃないですか、
訪問販売、
うん、やっぱり外のお仕事だし、真似したくないですしね、まあ、ある意味かっこ悪い、泥臭い、
うん、泥臭いんだな。
そうです
ね、そうするとね真似したくない方がいいわけですよ、戦略的には。
うんうん、
つまり一見非合理で非効率で、
うん、
真似したくない、
うん、
その方がつまり真似できないよりももっと強い、うん、
なるほど、
それを意識してやらないと、つまりいわゆるあの MBA 的な合理性だけで、
うん、
物事をみんなこれはいいなと思うことをやってても、
うん、
本当の差別化できない、同一化してしまうんじゃないですか、うん、絶対同一化できないようなやり方、うん、真似できない方がいい、真似できないよりも真似したくない方がいい。
なるほど、
そうですね、訪問販売、今のヤクルトのブランド力があるからこそ、
うん、
まあ、5割の人が開けてくれますけど、
うん、
ゼロの知名度の商品だったら、
いや
なかなか
大変でしょう ね
労力など考えたら絶対真似したくないですもんね、うん、
でも訪問販売ネットワークが機能すればするほど、うん、ヤクルトのブランドがまた立ってくるっていうね、この、なんというのかな、全体のシステムなんですよね、きっと、うん、
で今その真似したくないね、真似できない仕組みに対して 新しい仕組みを加えていくってことを今いろいろやってるわけですね、
うんうん、
さっきのネットで、例えば見込み客を作ってそこからヤクルトに流すとか、
うんうん、
通販的な仕組みでやってみるとか、
うんうん、
そうすると元がねそういうふうなこう真似できない仕組みにビルトインするわけだから、
うん、
もっと真似できなくなる、
うん、
より差別化が図れる、ね、ということですよね。
そこはね意識的にねあのビジネスモデルを作ろうとして、
うん、
あのやってますね、
うん、
それは最近の試みですけどね。
今ある優位性というのに時代の流れに合わせて新しいものを組み込んでいく、
うん、
これ何を捨てて何を拾うのかというのは結構難しい判断のように思いますけど、
まあ、あの結局ね最終的には顧客作りじゃないですか。マーケティングっていうのは、
はい、
有料顧客を作る仕組み、これがマーケティングなんで、
うん、
まあ、つまり集客してそこに情報をフォローして、
うん、
買ってもらってさらにご情報提供して継続してもらって、
はい、
場合によってはその紹介してもらってこの一連の仕組みを作り上げるのが、
うん、
いわゆるマーケティングだと思うんで、
はい、
つまり最終的に有料顧客を作らないとダメだと思うんですよ、
はい、
一回買ってもらうではマーケティングではない、
うん、
とそれはやっぱヤクルトレディの仕組みがトータルでビルトインされているからできる仕組みだと、
うん、はい、
単に広告宣伝してちょっと興味関心もらってちょっと買ってもらってっていうんでは、
うん、
それはもう継続になかなかつながらないですよ、最終的に継続的にそれも長期的に買ってもらうようにどうするかっていうことを、
うんうん、
やっぱり作るのがねマーケティングだと思うんで、うんうんうん、まあ、有料顧客作りの仕組みだと思うんでマーケティングというのは、
う
ん
はい、
もうどう習慣化してもらうか、
そうですね、
ってことですよね、
うんうんうん、大村さんね、
はい、
ヤクルト本社に行きますと、受付のところにですね各国世界中のヤクルトの CM が流れてるんです。
面白いですね。やっぱ国によってかなり印象は違いますか？
違いますね。イタリアはイタリアらしいですしあのタイはタイらしいんですね、これはだいたい今何カ国ぐらい、
で31の、国と地域で販売してますね、
うんうんうん
うん、
31。ちなみにこの各国もやはりヤクルトレディがいらっしゃるんですか？
全てヤクルトレディではないんですけども、うんうん、基本的にはヤクルトレディでやってますね。あの香港なんかはですねスタートした時にですね非常に治安が悪かったんですよ。つまり訪問活動ができない、それで店頭販売をしてたということもありますね。あとヨーロッパは、店頭販売です。
やはりそれぞれ国によって売り方の違いもあるんですね。
ただ基本はヤクルトレディので販売する、まあ、その理由は先ほどねお話したように、うん、やっぱりきちんと商品を説明しなきゃいけないからですよね、でその思考的な商品としてつまりいわゆるただのドリンクとして飲んでもらうってやり方をしてないんで、
はい、
あの機能性飲料、ね、腸の健康を維持するための機能性飲料として新カテゴリー商品としていわゆる商品を販売するんで、ま
あ、
最初は非常に苦労しますよね、
はあ、
そうですね、
なかなかだからいわゆる PR 活動とか直接の訪問販売で話を説明するとかいうことで、
あ、立ち上がりが要は時間がかかるわけですね。
そうですね、
各国とも
かかりますね。やっぱりだから一気に立ち上がらないですね。
うん、
やっぱり5年10年かかって立ち上がる、そういう感じです。
知名度がね日本と違ってあるわけでは
そうですね
ないところで始められるわけですもんね、うん、
ただもうそれをしつこくしつこくやるわけですよ。
例えばどういったことなさるんですか？
いや、あの先ほど言った通りなんですよ。つまり、PR 活動、学術的な PR 活動と、あとそのヤクルトレディによる直接訪問してご説明するっていうこの活動を徹底していくだけです、
うんうんうん、
ただやっぱねそのヤクルトレディの組織作りに時間かかるのもあるんですよ。2つあるんですね。つまり商品とかの説明にあのいわゆるブランドを作るための浸透に時間かかるのと、
はい、
あとやっぱ組織作りにね簡単にできるわけじゃないじゃないですか、そこに新しい販売の仕組み入れるわけなんで、とその組織作りにやっぱ時間かかるんですよね。
そうですよね。あとヤクルトレディの教育というの
もすごく、そういうことですね。ただやっぱり人に売れてくるとですね、非常にあのビジネスとしてっていうかね、まあ非常にいいビジネスになるんで、あるレベルまで一気にまた広がっていくと、そういう感じになりますね。
なるほど。
最初の立ち上がりはね大変ですよ、やっぱりどんな国でも。
そうですよね。
ただもうずっとそうやってきているんでね、例えば今東アジアが、昔はねやっぱり生産拠点だったじゃないですか、で今市場と言われてますよね、でここそれはここ数年の話じゃないですか、でもヤクルトは30年ぐらい前から、 ずっとそういうことをやって続けて、いわゆる市場としているわけですよ、特に東アジア、まあ、今中国なんかもやってますけども、やっぱり非常にいいのはインドネシアとかタイとか、はあ、そういうところですよね。
インドネシア、タイ、
そこは長くやってますもん。
ネットワークを各国で張り巡らせるということですか、ヤクルトレディを。
そういう、まあ、国々でやるわけですよね、当然ね、国によって、つまりどういうことが言えるかっていうのね、つまりヘルスクレームというか、そういうものも違いますしね、
はい、
まあ、日本が一番厳しいんですよ、まあ、緩いところもある、
はい、
でどちらかというとですね、やっぱりそういうと東アジアは衛生状態が悪いところが多いじゃないですか、はい、日本と違って、はい、そうするとやっぱりそのセキリとかエキリとかそういう消化器系の感染症の病気が多いわけで、より効果があるんですよ、そういうところの方が。
なるほど、
実感できるんですね。
うん、ありがたみというか ね、
そうですね、
その効果が、まあ、実感しやすいから。
あと日本だと、まあ、1本35円小さいヤクルトが非常に安いんですけど、決して安くはないですね、その国は。若干高めだと思います、日本の感覚でいうと100円とか200円とかでヤクルト売ってる感じなんですけど、ね、1本でも、まあ、薬代わりですね。
そうなんですね。
つまり薬が買えない人が薬代わりに飲んでるという感じ、
予防のために。
そうですね、
近い感じですか。
で特にさっきも言ったように、一番の課題は感染症ですから、消化器系の、そういう衛生状態の悪い国の場合、ですから特にそうなるわけですよ、これ飲んどけばみたいな、ヤクルト飲んどけば安心みたいな。
それで健康を、ね、取り戻した方のはまた口コミで広げてくださるでしょう
ね。そうですね。だからその腸の健康の重要度が、そういう衛生状態の悪い国は違うわけです、日本とは。日本もちろんね、そのやっぱり消化器系重要ですけども、はい、やっぱ他のいろんなこう要素が、ね、出てきてるわけで、日本の場合は衛生状態かなり良くなってるわけで、まあ、そういうところもやっぱその国の衛生状態とか健康状態によってやっぱ重要度が変わるじゃないですか。
はい、
はい、
なるほど。これちなみに海外どのくらい販売されてるんですかね。
ですね、ヤクルトの場合はちょっと指標が違うんです。売上金額では測らないんですよ、金額とは言わないんですね。でヤクルトの場合は毎日飲んでもらうということなんで、例えば販売本数を365で割るんです、日にちで割るんですよ。
1日に何本飲まれているか、
そう、何に飲まれてるかっていう感じで、ですから1日平均本数という言い方するんですよ。
1日平均本数、
売り上げじゃないんですよ。でそういうところで言うと約日本では900万本なんです、1日あたり
900万人の方が、
まあ、ヤクルトと、まあ、ジョアとかも含めますけどね、そういうニュースヤクルトの商品を、
私もその1本に参加してます、ね、
で海外は今、2200万本ぐらいです、全部合わせると
2200万本、
だから世界で3000万本ですね、大体
1日にっていうことですよね。
そうですね、まあでもね、世界の人口ね、50億とか60億とか言いますから、まだまだですよね。
いや相当だと思いますけど
そうですね、まだまだ、
ね、今ちょっとその売上で測らず本数で測るっていう、ここにそのやはり白田稔からのあれですね、
だからね、その哲学があるんだ。最初の理念というかね、考え方、目標として国民会員ってなんですよ、国民がみんな飲む、これが目標だ、国民会員、
国民会員
100% 目標なんです、
もう最初 100% が目標なんだ、ま
あ、なかなか言ってませんけどね。
いやいやいやいやいや、
だいたい今だから 7% ぐらいでしょうかね。
強烈ですけどね、
接待購入率で 10% ぐらいでしょうかね。
10% 飲まれてるもの
ですから、まあ、国民会員ですから全然ですよ
そうなんですね
もうずっと高いとこ見てらっしゃるんですね。
うん、そうだね、やっぱり理念なんだな、理念、
だ理念から来てるんですよ。だから売上じゃないわけ、売上の話はないんですよ。統計指標は本数ですよ。
そうですね、より多くの方に飲んでもらえれば、社会は健康になるっていう理念からですからね。
まあ、ですからお店でもちろんね、その好きな時に買っていただくそれはあるんですけども、できればやっぱり継続的に買っていただくような形を取りたいわけでね、だからやっぱりヤクルトレディの仕組みが機能するというか、機能させるという。
なるほど、
本当にね、非常に理念的な会社ですよ。
そうなんですね。
でそれをね、もう愚直にやると、そういう感じです。
ははは、
それがもう真似したくない
くなるんだね、結果として、ね、
オンリーワンの会社になるんですね。
真似したくない、真似、ね、したくないじゃないですか、泥臭いし、ね、うん、やっぱ外で販売してるし、ね、そんなかっこいいものじゃないですよね。だから逆に強いというかね、
うーん、
みんなかっこいいことばっかやりたがるわけですよ世の中。
これは何というんでしょう、77年目にして、31カ国こう成功の秘訣というのは、
すごく単純ですよね。できるまでやる、
できるまで諦めないっていうことですか。
そうですね、できるまでやる、まあ、今年ね、正直言ってね、一つの国で撤退したんですけどね。
大丈夫ですか放送して大丈夫なもんですか、うん、
まあ、アルゼンチン、ね、これ発表してますからいいと思うんですけど、でも今まではもうとにかく海外に出たのが何年だろう、もう50年ぐらい経ってると思うんですけど、一カ国も撤退してないだったんですよ、
はい、
撤退しようって
しようと思えないんですよね、
思わない
国民会員ですから
そのヤクルトがですよ、アルゼンチン撤退するっていうのは、これどういった理由なんですか。
あまりなんかこう、だからあと市場もよろしくないんでしょうしね、あと、まあ、ブラジルヤクルトの一部としてやってるんで、まあ、エリアを一回引いたぐらいの感じではあるんですけどね、
は
あ
は
あ
は
あ、あくまでブラジルヤクルトの方から隣の国に出してたという感じで、まあ、完全に引いたって感じではないのかもしれませんけどね。まあ、だから今までそういうふうに言ってきたんで、ちょっと1カ国ねでも撤退するとね
そうですよね
ちょっとね言いづらくなるんですけど、でも基本的には撤退しないと、まあ、なぜかと、それはやっぱり信念ですよ。結局この商品は、いわゆるその国の人々の健康に役立つと、やっぱそれもあるんじゃないですか。その戦略的な話だけではなく、
はい、
やっぱ強い信念というか、この商品は絶対いい商品だという強いね、これはね、多分他の会社さんにも強いと思いますよ。みんなこの商品はいい商品だって強く信じてます。
それは社員の皆さんがそれだけ信じられるっていうのも珍しいですよね、
それも歴史ですよね。
プライドを持って売ってらっしゃる、販売されるっていうのも、
喜ばれているっていうことが確認できるのかもわからないですね、
ヤクルトレディだったり、
あと実感もありますしね。あともう一つはやっぱり研究成果ですね。つまり売るがために何かこうそのギミック的なことを言うというよりは、常にやっぱり研究開発成果をきちんと話すると、いうことがやっぱりある意味愚直にやってるところがあるんですよ。あまりうまく言うというよりは正しいことを言うみたいな、それがいいかどうかは別ですよ、
きちんと裏付けされていることを、
そうですね、裏付けされているもの、まあ、その研究開発も相当力を入れてますんでね、で、もともと当初はやっぱり腸の健康というか、その感染症の、ね、予防みたいなところがあったんですけども、今は免疫とかね、そう、免疫不活効果というか免疫活性効果みたいな方を訴求するみたいな形になりつつありますけどもね。そういうのもやっぱりそのデータの裏付けなしには言わないわけですよ、やっぱちゃんと研究成果としてあった場合、まあ、それも自信ですよね。やっぱりの商品はいい商品だとみんなが強い自信を持って、まあ、それもやっぱり大きいんじゃないでしょうかね。
科学的な、ね、裏付けがあって、
やっぱり自分のやってることはいいことだと、みんなのために役立つっていう、これが一番強いじゃないですか。
そうですね、そしてその反響が返ってくる、嬉しい反響が返ってくることで、よりまたモチベーションが上がりますもんね。
いや、今ね、ソーシャルメディアを使って顧客とのネットワークを作ると、まず最初に顧客のその声が入ってくるんですよね。で、それが今まで自分たちが事業の中でやっていたことが市場にどのように受け入れられて、どういう反応なのかというのが定性的に理解できるっていう、まあ、そういう経験をされてるんです。なんですけど、すでにヤクルトレディネットワークがあって、そういう顧客の反応というのは本社に入ってくるっていう状況ですかね。
そうですね、すぐ反応返ってきますよね、いいことも悪いこともね。反応が変わりやすい会社なんですよ。ストレートに我々さんね、ヤクルトレディさんの方に来ますんで、それがまたすぐ伝わってきますからね。
そこの風通しの良さっていうのも
ありますね、まあ文句言ってることが多いですけどね、それはいいことを、いいことやってくれたとは言う、あんま言わないけど、
なかなか言いづらい
世の中ね、やっぱりなんかこうもっとちゃんとしてよみたいなところがね、話としては多いですけどね、それは当然ですけど、よくいいことやってくれたって話はなかなか来ないもんね。
そうですね
残念ながらなかなかね。ただまあ、そのさっき言ったように、その商品に対する絶対的な信頼、これは本当にヤクルトレディ、つまり販売の一番最前線まで強く伝わってる、これは間違いない。
強いわけだよね。
そうですよね。
あのモチベーション、ヤクルトレディのモチベーションが、ね、何かっていうと、お客さんが待っててくれるなんですよ。待っててくれるお客さんがいる、これが最大のモチベーションです。私を待っててくれる人がいる、
うん、必要とされている、
そうですね、
っていうことですよね。
そういう経験をあのできなかったヤクルトレディはやめてきますね。ただのお仕事、アルバイトみたいな、ね、感じ。そういう経験を実感するヤクルトレディは続くんですよ、
うん、商品ホットの、ね、ネットワークができるんだ。ね、
だからあの人が待っててくれると、お客様が待っててくれる、
うん、でそのホットなネットワークに商品が流通していくんですね。
そうですね。だから必要とされてるっていう実感がやっぱりヤクルトレディがこう継続する、だ仕事をするモチベーションですよ、
うん、
そうですね。
真似できないと思いますね、
まあ、ただねやっぱりそういうことを維持するってのもなかなか大変でね、やっぱり教育とかね、やっぱり 4万人いますから、
はい、
それを全てきちっと教育するってなかなか難しいわけですよ、
はい、
やっぱりそれはクレームもたくさん来ますよね、当然ね、そんだけの数500万人のお客様が宅配だといますんで、やっぱりそれは直接来やすいんですよね、直接、
うん、まあそうでしょうね。聞きしたいのが、やっぱり訪問販売ネットワークっていうすごくリアルなソーシャルを武器とされているヤクルトが、このインターネットっていうものをどう使っていくのかっていう、このあたりのイメージはぜひお聞きしたいんですけど、
まあ、先ほどちょっと話した通りなんですけどもね、
うん、
やっぱりそれとあのヤクルトレディの販売ネットワークをやっぱりあのビルトインしていく、ジョイントしていくって感じですよね、
うん、
その仕組みの中にね、
うん、
ですからあのインターネットの場合はやっぱ集客力ね、まあ、あるじゃないですか、
うん、
つまり、例えばヤクルトレディが訪問 できないというか、普段会えないお客さんも結構世の中にいるわけですよ、ね、まあ、特に若い方とか単身の方とか、そうするとやっぱりそういうような方、ネットだと違うようなお客様にアクセスして、そこに対してのアプローチが可能になってくるんで、そういう意味で、使っていますよね。特に集客し、そこからヤクルトレディの訪問活動につなげると、
うん、
もちろん注文ある程度いただいてるわけなんで、オファーに対してもね、
うんうんうん、
それをお届けするというような形で、ビルトインしていくと、
はあはあ、
通販的なやり方と、それは通販の中でもインターネット通販みたいな
要素と、うんうん、まあ、じゃあ基本的にインターネットで完結させていくという方向よりは、
そうですね、インターネットで完結させるっていうことは全く考えてない、う
ん、必ず出口にヤクルトレディが
の方がやっぱり効果的だと、
競合優位性も高いし、
つまりヤクルトでしかできない仕組みを作るっていう思考性で考えているということですね。インターネットをやろうとか、通販をやろうって全く考えてないですよ。そういう要素を入れてヤクルトでしかできないマーケティングの仕組みを作る、こういうふうに考えてますね、
うん、今日は株式会社ヤクルト本社広告部部長の平野清さんにお話を伺いました。平野さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
マーケの達人、ご案内役は大村恵美と
武田隆でした。